お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。10月16日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。アメリカの政府関係者はイスラエル政府に対して送った人道状況の改善に向けた措置を30日以内に取らない場合、軍事支援を制限する可能性を示唆した書簡について、脅迫でも異例の措置でもないとコメントしました。イスラエルは過去1年間にわたりガザ地区への人道支援の制限を強め続けていて、今では飛び地北部につながる入り口を完全に封鎖しています。これにより現地には今月1日以降食料が届いておらず、飢餓のリスクが懸念されています。慈善団体アングリケアオーストラリアが発表した最新の調査によりますと、オーストラリア国内でエッセンシャルワーカーが破綻せずに住める地区はとても限られているとのことです。同団体が今日公開した最新の賃借料に関する調べでは、看護師の収入で手が届く不動産は国全体の 1.4%、 救急隊員の収入では国全体の 2.2% との結果が出ています。一方で幼児教育従事者や建築業従事者では 1% に満たないとの結果も出ています。アンソニー・アルバニージー首相が数百万ドルをかけて購入した海辺の新居に関して、連邦野党はこのタイミングでの決断は波長が合っていないと非難しました。アルバニージー首相と婚約者であるジョディ・ヘイドン氏は挙式に先駆け、ニューサウスウェールズ州の中央海岸コパカバーナに430万ドルの新居を購入しています。シドニーのクーギービーチ沖で油膜とみられるものが発見され、海岸に漂着している多数の得体の知れない黒いボール状の物体との関連を調べています。昨日同ビーチのライフガードによって油でできたヤニの塊のような物体が多数見つかったことを受け、ランドウィック氏はクーギービーチを立ち入り禁止にした上で、市民にも近寄らないよう呼びかけています。サービスの停止が難しかったりややこしい、いわゆるサブスクリプショントラップがもうすぐ禁止となるかもしれません。アルバニージー政権によって構築されたこの政策は、ユーザーにアカウントの取得や不必要な情報提供を要するオンライン店舗も含まれ、これにより顧客に対しての不正行為をなくしたい考えです。再生可能エネルギーの擁護者たちは連邦議会に、水素製造による排出を観察及び検証するための法律の導入を急ぐよう要請しています。政府が掲げるフューチャーメイドインオーストラリア法の一環として提案されているこの認証制度を利用することで、投資家たちは購入した商品が低エミッションであることを証明できるようになります。以上、10月16日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、 SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。